にちは。第73回東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活動を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある町になったら嬉しいなと思いお送りしています。前回同様、ちょっと前回チコラ動物病院の中島院長から話をたくさん聞いたんですけど、時間が足りなかったので、今回も引き続き中島院長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日もニュースペーパー長代と一緒にお送りしたいと思いますので、
はいはい、よろしくお願いします。お願いします。
院長、前回トレーニング、
はい、
っていうところがもう少しなんか話は詳しく聞きたいなと思って、
はい、
開業されるまで
の開業されるまでの、はい、
そうですね、大学を卒業したから何かができるかっていうと、ほとんどできないので、できる人について、
はい、
トレーニングをしたり、動物の触り方から採血の仕方から、例えばもう本当にごく簡単な去勢手術とか避妊手術みたいなものはこうやってやるんだよとかっていうのを、教えてもらいつつ、少しずつトレーニングを積んできたような感じです。
それって何年ぐらい修行というかトレーニング？
一番初めに大学を卒業してから浦安の病院に勤めたんですけど、そこはちょっといろいろトラブルがあって3ヶ月で辞めてしまったんですけれども、その後杉並の病院に移って、そこは3年ぐらい働いていました。杉並の病院は今考えるとだいぶブラックな言っちゃいけないのかなもう10時12時夜中まで働くのは当たり前みたいな感じで、今では全然ありえないですけど、修行なんだから残業代は出ませんみたいな、そんな感じでしたね。ただ居心地はそんな悪くなかったんで、僕は全然その嫌な思いも全然持ってないし、そんな感じのでした。その後埼玉に移った時は、きちんと勉強ができたりとか、もうさらにトレーニングができるような施設に行きたいっていう思いがあって、埼玉の戸ヶ崎動物病院っていう病院で10年トレーニングを積む、トレーニングっていうとちょっとそれは申し訳ないなっていう気はしますけど、勤務医として働いていました。そこはその当時の院長が神経病とかにすごく詳しかったので、神経疾患をたくさん見たりとか、あとは比較的町の病院でやらないような手術とかもよくやってるような施設だったので、そこでいろんなことを勉強してきたような感じです。
やっぱ動物って喋れないじゃないですか。
はい。
だから、どこが痛いのかもわかんないし、
そうですよね、
こうしてほしいのかそれは嫌なのかもわかんないじゃないですか。
はい。
そこら辺ってどう判断されるのか、そもそも、それより、そういう感情的なものは置いといて、ただ問題を覗いていくっていうことに集中してるのか。
動物が喋れないってことはもう本当にその通りで、そこを感、そこにはもう期待できないので、でも動物病院に来られる時って何かしらのトラブルを抱えて、来られることが多いので、飼い主さんから得られる情報っていうのはすごく大きいです。こんな感じだったよとか、で治療して治療がうまくいってるかどうかも、なんか血液データとかはそんなによくはなってないんだけど、飼い主さんの話を伺うとなんか元気が出てきたし、ご飯も食べれるようになったよとか、目の輝きが違うよみたいな感じだと、その後に血液データが遅れて良くなってくるみたいなこともあったりとかして、飼い主さんの話とかもすごく情報源にはなってます。もちろん身体検査とかそういうことはきちんとします。
なるほどね。そうするとやっぱりじゃあその途中経過がすごく曖昧な、やっぱ飼い主っていうのも、
例えば言われてただ来ただけだから状況がわからないとかっていうことたまにあるんですけど、
それ俺だ
そうするとどうしようかなみたいなことはたまにありますね。
なるほどね。そうするとやっぱりすごく状況が普段家でとか分かってる人が来てくれた方がいいですよね。そ
う
ですね、
っていうのと、あとその治療の決定権を持ってる人に来てほしい。あのその場で相談してこうしますかしますかっていういくつかの提案をして、じゃあこうしようとかって言って、その場で話し合いでもう決めていくので、ちょっとどうしていいか分かんないっていうことだと、じゃあ一旦お家に帰って相談してください、やれることはやっとくんでみたいな。
なるほどね。そっかそっか。やっぱ喋れないし、動物だからそういう決定権も飼い主なわけですもんね。
そうなんですよ。動物がまあ動物は多分そのやりますかやりませんかって言われたらやらないって答えないと思うんですけど、でもおそらくなんですけ
ど、
ちゃんと考える頭があって言葉が喋れていれば、動物って人が考えてるよりその生きることについてのその欲求って強いような気がします。
な
んかちょっとぐらい痛くても我慢はしますよ、だからやってくださいみたいなことは言いそうな気がしますけど、まあ、困ってなければそんなにやりたくないみたいな。
なるほどね。
その埼玉の病院では椎間板ヘルニアの手術とかが比較的多い施設で、椎間板ヘルニアって手術してもちゃんとリハビリとかしないと歩けるようにならないんですよね。でリハビリもまあ勤務医が頑張ってリハビリとかするんですけど、まあ犬からしてみたら、あの後ろの2本がなくてもご飯も食べれるし、普通に移動はできるし、不自由してないんですよ。なのでなんかこっちを恨めしそうな顔で見て、別にそんなことやらなくていいみたいな。
なるほど。
でリハビリって人もそうみたいですけど、犬も多分結構辛いことで、まあなんかやりたくないみたいな顔をされてだけど、まあそれより仕事なんでやってましたけど。
なるほど。
でも人だったらね、なんかこうちょっと前までちゃんと歩けたのに、
はい、
今はもう歩けないどうしようとかってこうマイナスな感情って出てくるんですけど、
はいはい、
犬って多分、ま、全くないかって言ったらないあるかもしれないんですけど、あんまりないんじゃないかなっていう。
なるほどね。
飼い主さんと一緒にいられて美味しいものが食べられて、
はい、
何も不自由、後ろ足が動かなくても部屋の中移動できたりしてれば特に不自由もないし、それでいいですみたいな。
なるほどね。やっぱそこをじゃあちょっと辛いリハビリとか辛い手術させてでもまあちょっと健常になるっていうのは、まあある意味もしかしたら飼い主の英語かもしれないっていう部分がある
んですね。まあそうはそうかもしれませんけど、まあそれを言い出すと僕の仕事だ
な
と思
って
そうか。
なるほど。
あのちゃんと考える頭があって日本語が喋れれば、もしかしたらまあもうちょっと頑張ってやりますみたいなことは言うかもしれませんね。
そのうち喋れるような時代になりますかね。
どうでしょうね。
翻訳機、なんか翻訳機って前なんか出たことありました
よね。ああ、ありましたね。どういう気持ちでそのワンって言ってるのかとかっていうのを多分翻訳するってことだと思うんですけど、
でもね、なんかうちはまあ犬だからあれですけど、ね、毎日やっぱ同じ時間になるともう散歩だって寄ってきて、でご飯の時間だったらご飯でって、結構なんか時間には
あ、そうですよね、
あれですよね、よく分かってるな、その腹時計的なものが。
今うちの病院に朝晩目薬をつけに来てくれるワンちゃんがいて、あのだいぶ楽しみにしてるらしいんですけど、
はい、
時間になると行くぞ行くぞみたいなあ、もう病院の時間だから行くぞ行くぞみたいな感じで玄関に来て待ってるっていうふうに飼い主さんはおっしゃってますね。で雨だとどうしてもこう病院に来づらいので、うん、まあ、雨が強い日は休みなんですけど、
はい、
雨の日も玄関に来て行くぞ行くぞみたいな。
なんか猫と比べると犬の方がその寒さ暑さに強いのかなって僕は感じてて、なんか猫ってやっぱそのこたつであったりとか、
はい、
そういう冬場ってなんか暖かいところに行くけど、犬って冬場でも外に散歩普通に行ってるイメージが。
犬の方が寒さには確かに強いだろうと思います、
うん、
で暑さについては猫の方が若干強いかなっていう印象がありますね。あの今もう5月6月ぐらいに動物病院であの狂犬病のワクチン打ったりとかってよくやってるんですけど、歩いて病院に来る間に熱中症になってしまうみたいなこともたまにあるので、まあ人よりもちょっと暑さについては弱いかなっていうことは考えてますね。
でもその熱中症になるぐらい暑いんだから、やっぱアスファルト暑いじゃないですか。
そうなんですよ。
まあ絶対そこ本当は歩かしちゃダメですよね。
夏の暑い間とかは皆さん大体気をつけてらっしゃいますよね。でも5月6月くらいだとまあ大丈夫かなっていうのもあって、犬はあの人みたいに汗を多くかけないので、あの汗をかくことで熱を放散するってことはできなくて、こう呼吸によって熱を外に出して冷たい空気を吸い込んで体温を下げるような動物なんですけど、夏とかになってくると、まあ、そもそも冷たい空気が吸えないんで、そうするともうコントロールができなくなるみたいな。あの病院に来るにあたって保冷剤を首に巻いてきたりするワンちゃん
とかいらっしゃいます。
まあでも必要なんですよね。
うん、そうですよね。
確かにアスファルトだね、暑いですよね、夏場ね。
いやだって人間だって裸足でやったら暑いじゃないですか。
はい、うん、
だそこは注意してるんですけど、ね、うん、やっぱりそうか、うん、そこまでアスファルト暑くなくてもやっぱり熱中症の注意は必要と、
ね、そうですね。
なるほどね。
そうか、
そう、先生の前ちょっと1日というか1週間とか来た時、一応休みがあるけど休みの日も緊急だったら駆けつけるわけじゃないですか。
そうですよね。
そうすると本当の休みとか、それこそ旅行なんて行けるんですか？
行けないです。
それってもう諦めてるんですか？
一番初めに就職した時に 2,3 日働いて、これはもしかしてこういうことなのかなっていうのはその時に分かりましたね。
それすごくない？
すごいですね。
今も入院室で点滴してる猫ちゃんがいるんですけども、うん、まあ明日もうち定休日なんですが、まあ、点滴することになってますから、まあ、点滴してる間たまに見に来てちゃんとできてるのかなみたいなのは見なきゃいけないし、
いや本当になんかそこに、まあ、正直本当先生の人生の全てになってるわけじゃないですか、まあ、正直 僕とかだと仕事大好きですけど、でも人生の全てではないからっていうところが、まあ、やっぱ仕事一生懸命やるけどでもこれが全てじゃないからっていう部分があるんですよね、
うんうんう
ん、だけど先生の話聞いてると多分人生の全てになってるじゃないですか。
そうですよね、
うん、そこはやっぱりそれだけこう好きとかなんか思い入れがあるからなのか、まあ、さっきね、まあ、働いた瞬間にああそういうことかってこう諦めたっていうようなのもありますけど、
うんうん、まあやらなきゃいけないことなんで、まあ、やるしやっぱりまあ役に立ちたいっていう気持ちもありますね、うん、
もうだからこそ月に20時間50時間かけて勉強して、
うん、そうですね、
それなりのものをやっぱりこうやりたいっていう、すごいね、うん、
だからなんか本当ね、患者さんだけじゃなくそのご家族のそのケアであったりとか、
う
ん、
そうですね、それもすごく大事だと思います、
はい、
いや真似できない。
この前もどうしても仕事が終わった後に手術をしなきゃいけないワンちゃんがいて、
うん、
もうかなり状態も悪くて腎臓も悪くて麻酔かけるみたいなことがあって、で手術が終わって麻酔がなかなか冷めなくて、
はい、
僕は12時ぐらいまでずっと病院で見ていて、でその子はいや次の日ももう一回手術があって、
うん、
その日次の日もやっぱ12時ぐらいまでまた病院で見てるみたいな。まあちょっと波はありますけど、ちょっと寝不足のまま仕事に出るみたいなこともたまにありますね。
いやすごい、
いやだからやっぱ生き物はね、
まあそうっすね、
は
あ、生き物ってことですよ ね、
はあ、ちょっと違いますよねやっぱ柔道。
まあそこでね、うん、まあうちではできませんって断ることはできるかもしれないけれども、うん、まあ飼い主さんの気持ちとかその動物どうするんだってことになったら、うん、まあ頑張ってやらざるを得ない、
うん、
じゃあ僕はやるしかない、ないなっていうのでやってますね。
ありがとうございます。今後もちょっと頼りにしてますので、
はい、ありがとうございますよろしくお願いします。
そうそう、ちょっとお時間来ちゃったみたいなので、
はい
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
これ東の仲間たち恒例なんですけど、とチコロは動物院長、あ、動物病院の院長中島さん、東の仲間たちになっていただけますでしょうか。
ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、あの番組のあのステッカーとオリジナルステッカーをあのまたお持ちしますんで、
ありがとうございます。
もらってください、
はい、
はい、さてじゃあ、中島さん、
はい、
締めましょう。
はいはい
今日は、ね、2回にわたり、2回の放送にわたり、府中の東側、武蔵野台駅の北側にあります、チコラ動物病院の中島院長さんにお話をたくさん聞かせていただきました。
はい、
また、あの、ね、あの、長代さんのところの犬も、うちの犬も、
はい、
ね、引き続き、
はい、
患者さんとして、
はい、
またお世話になると思うんですけど、続きよろしくお願いします。
こちらこそよろ
しくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。